はい、それでは御言葉をご一緒に読んでまいりたいと思います。皆さん大丈夫でしょうか？暑くないですか？というかもうこれ以上温度が下げられないんですけども、ここ数日の猛暑、非常に厳しいものがあります。私もなんかぼーっとしてしまい、ちゃんと最後までできるか自信がないんですけれども聖霊の助けを得ながら頑張りたいと思います。先週は教会ミーティングが行われて、まあ、9件の提案が分かち合われました。まあ、皆さんどう思われたかお聞きしたいところですけれども、私は一つ一つお聞きながら、ワクワクするような内容で、本当に少しずつ進んでいるなということを神様に感謝しました。で、その教会ミーティングにあたり、礼拝の中で泉さんが多分それを意図して選んでくださったと思うんです。種という新しい賛美を紹介してくださいました。今日の礼拝の最後にもこれを賛美したいなと思ってます。今立ち上がろう。この国の救いのために、私たちにできること、主のために今始めよう。まかれた種が実を結び色づき出す。思いを超えたことがやがてこの地に起こる。種は命を運び、救いを告げ知らせる。ちょっと歌おうかと思ったんですけども、事故になりそうなので、読むだけにしました。私はこれを聞いていて、本当に私たちがこれからしようとすることは、種、ね、小さなものであるけども、そこから主が実を結び色づきさせてくださる。そんなことを、感じさせるミーティングであったかなと思うんです。で、今週は、たまたまつけたタイトルが、光の実を結ぶという、メッセージ題なんですけど、まさに実を結ぶというところで、つながっているわけなんです。今月の暗唱聖句エペソ4章16節から、私たちは愛のうちにつなぎ合わされ教会として立て上げられていく。まあ、先週もお話ししましたが、私たちは神様によって用いられるつなぎ手。しかもそのつながるところには愛が注がれることによって、キリストの教会は立て上げられていくということを先週ご一緒に考えたと思うんです。で、今週ですけれども、16章ではなく次の17章を見ていただくと、今日読んでませんが4章の17節なんです。ですからと始まるんです。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。ですからという言葉を持ってペテロが次の教えをスタートさせる。ペテロじゃないです、パウロです。パウロが暑さのせいです、でもこのですから、実を言うとこのエペソ書におけるここがね、転機ターニングポイントなんです。何が転機ターニングポイントかと言いますと、前半、それは1章の18、19にも書かれているように、パウロはある目的を持って書きました。それがあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力を働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものかを知ることができますように。パウロは願いを持ってこのエペソ書を書いてます。特にこの前半、それは神が使わした御子イエス・キリストを通して与えてくださった神の恵み、そして私たちに伝えられた福音がどれほど素晴らしいものか、そのことを皆さんに知ってほしい。エペソの教会の皆さん、そしてここにいる一人一人に知ってほしい、そんな願いを持ってパウロは前半に神がしてくださったことを書き記しているんです。 そしてそんな福音に触れ、イエス・キリストを信じ、キリスト者、すなわちイエス・キリストを信じる者として、キリストの教会に加えられた私たちは愛により組み合わされ、そして教会として立て上げられ、共に歩んでいる人たちです。それを踏まえて、ですからとパウロは方向性が変わるんです。いいですか？してくださった私たちが経験した恵みをもう一度改めて認識した上で、ではと今度はパウロは私たちにチャレンジを投げかけ始めるんです。それが4章の22からですね。その教えとは、あなた方以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理と真理に基づく義と聖をもって神に語り作られた新しい人を着ることでした。いいですか？キリストを知る前の古い人ではなく、あなた方がキリストを知り、キリストの恵みに触れたならば、今は古き人ではなく新しい人を着ている。そして新しい人を着ているならば、その新しい人にふさわしい歩みをしていこうではありませんか、ということを語り始めるんです。ですから25節続くんです。あなた方は偽りを捨てと、ここから4章の5章ですね、5章の3節4節までいろいろな古い人と新しい人の歩みの違いが挙げられているんです。25節では偽りを語るものではなく、真実を語るものになりましょう。怒りにコントロールされるものではなく、むしろ新しい私たちは平和を求めていく人になりましょう。人のものを盗み平気でいるのではなく、むしろ取るのではなく与える人、施す人に私たちはなりましょう。悪口、人の悪口を言う私たちではなく、新しい私たちはむしろ恵みにあふれた言葉を語り、そして悪意ではなく、むしろ親切と許す心。そして五節に入ると、みだらな性の欲望にコントロールされるのではなく、むしろそれらを自分でコントロールする自制。これが今までキリストを知る前の私たちの現実と、新しい人を来たキリストによって変えられた私たちの歩むべき方向の違いであるということを、パウロは整理してエペソの教会の一人一人に伝えているんです。このような、もはや私たちは古い人ではない、キリストによって新しい人とされたならば、新しい人を来たのであるならば、ようやく、本日の箇所五章にたどり着きますが、やはりここでもですからなんです。彼らの仲間になってはいけません。かつての古い私たちの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。やっぱりですからなんです。あなたはキリストに出会い、キリストに触れられ、その福音を知り、新しい生き方を知ったのであるならば、もはや闇ではなく光の中に生きているならば、光の子供として歩みなさいということなんです。光というと輝くキラキラとしたものを皆さんイメージを抱くかと思うんです。皆さんは光の子供としてキラキラしていますでしょうか。 キラキラと言いますと、もう一曲賛美を思い出したのが、これも賛美礼拝の時に初めて、教えていただいたキラキラというキッズ賛美ですよね。これも事故になるからやめときます会えたんだって、こんな感じですよね。イエス様に愛されて許された、どんなに悲しい時も愛されて許された、イエス様がこの心に光くれた、イエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ、これがキラキラっていう賛美です。実を言うと、このね、さ、キラキラ、先々週行ったボランティアチームで毎朝私が強引にチームメンバーに歌わせた歌なんですけども。キラキラ。イエス様に出会い、これもそうですよね。イエス様に出会い、愛され、イエス様がしてくださった恵みを知ったなら、私たちはつい、イエイイエイイエイイエイと喜びたくなる。キラキラ輝いている。だからこそ、やはり、ですからなんです。9節を見てください。あらゆる善意と正義と真実のうちに、光は実を結ぶのです。イエス様により光が与えられたならば、光の子供である私たちは、光の実を結ばせていく必要がある。そして、その実を結ばせていくという作業は、実は、キラキラしているイメージだけでは済まない現実があるんです。光の実を結ばせていくとは、キラキラ華やかなものではなく、むしろ地味な取り組みである。だからこそ、あらゆる正義、善意、正義、真実のうちに結ばれなければならないと言われているんです。なぜなら、先ほど見たこれらのこと、私たちが古い人に流されていくのではなく、新しい人としてこれらを実践していくには簡単なことだとではないと思うんです。キラキラだけでは済まない現実があると思うんです。偽りではなく真実、怒りではなく平和、盗みではなく施し、悪口ではなく優しさ、悪意ではなく親切と許し、欲望ではなく自制。これらの実をもし私たちが結ばせていきたいと心から願うならば、むしろまず最初に照らされるべきは私たち。私たちの心を照らされるところからスタートしなければならないのでしょうか。そしてその私たちの心に光が照らされるときに、私たちはただキラキラと喜んでいるだけでは済まない。なぜならそれはキラキラではない。私たちの心のドロドロも照らし出されてしまうからなんです。偽りも、怒りも、盗みも、悪口も、悪意も、欲望も、もし私たちの心の中にそのようなものがあるならば、決して私たちは照らされたくない。どこかで闇の中に留めておきたい、隠しておきたいと思ってしまうものです。しかし、もし私たちがその心を神様、キリストによって照らされることを許すならば、それらに私たちは一つ一つ向き合うことになるのです。光として、この地上に来られたイエス・キリスト、すべての光を照らす真の光がこのように来ようとしていた。素晴らしい福音ニュースですよね。光が来て照らしてくださる希望なんです。しかし、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、この世はこの方を受け入れなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。まことの光が来るにもかかわらず、このご自分の民はこの方を受け入れなかった。拒絶した。避けたって書いてあるんです。それは、照らされる現実を思うときに、あ、私は照らされたくない。そんな光を避ける。そんな思いがここにつながっていると思うんです。普 不都合な真実まで私たちがつまびらかにあからさまになってしまうとき、私たちは恥ずかしい思いをするからなんです。ですから、光、キラキラしているイメージと同時に、その厳しさであり、キラキラではとどまらない、ドロドロしたところまで見せられてしまう。それが光に照らされるという現実ではないでしょうか。イエス・キリストはこのような例え話を聖書の中でしています。それは二人の神殿で祈る人の姿です。一人は非常にキラキラしていました。一人は非常にドロドロしていました。一人はパリサイ人と呼ばれる人、一人は酒税人と呼ばれる人。パリサイ人はユダヤ人の中ではエリートとされ、律法の専門家、誰もが羨むような、誰もが憧れるような、まあエリートと呼ばれている人たちです。すなわち、きっと彼らはキラキラと人の目には映っていたことでしょう。かたや酒税人とは同じユダヤ人同胞でありながら、彼らの植民地支配しているローマに仕え、ローマの税金をユダヤ人から取り立て、しかも多く取り立て懐に入れていた、まあユダヤ人からすれば裏切り者とみなされていた人たち。キラキラなどしてないんです。むしろドロドロしていた罪人とみなされていた酒税人たちです。しかしイエスはこの二人をこう評価しているんです。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人のように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。まさに古い人ではない、新しい人のように、どれだけ自分が正しいことをしているか、立派なことをしているのか、ここにいるあのドロドロとした酒税人とは違いますということを自信を持って祈っているんです。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。実に対照的な二人ですよね。一人は自信を持って、どれだけ私が正しいか神様知っておられますよねと祈っていたパリサイ人、もう一人はもう近くに立つことができずに胸を叩いて苦しみの中に、主よどうぞ憐れんでください、自分のしたその全ての罪を認識していた酒税人。でこの二人をどのようにイエスが評価されたか、14節を見ますと、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です、酒税人です。むしろイエスは正しく立派なキラキラしたパリサイ人ではなく、ドロドロとした、しかし自分の現実、自分自身をしっかり見つめ、憐れんでくださいとただただ神の前にすがった酒税人を義、すなわち正しいと評価されているんです。でこのお話は私たちに大切なレッスンを教えてくださると思うんです。私たちってどうしても他人の目を気にしてしまい、どう外側から見られているか、すなわちキラキラしているか、そんなことを意識してしまいます。クリスチャンという呼び方についてもどうでしょうか。クリスチャンらしい歩み方、キリストの教会、それは素晴らしいところ、そんな言葉についつい私たちは外側を意識し、自分もしくはこの教会の内側に光が差し込まれ、そして本来ならば抱えている自分自身、そして教会の問題、課題にどこか向き合うことを避けてしまう、その問題に蓋をしてしまう弱さが出てしまうことがあると思うんです。しかしイエスが私たちに投げかけているチャレンジは、パリサイ人キラキラではなく、むしろ酒税人の姿なんです。 それはそんな恥や恥ずかしさ、気まずさ、それでも自分自身をさらけ出し、自分の心の中に光当てられ、憐れんでくださいと、私は変わりたいんです、立ち上がりたいんですと真摯に祈る姿、それをイエスは義、神の前に正しいものであると評価されているんです。ですからエペソ5章10節、何が主に喜ばれるのかを吟味しなさい。光当てられ、私たちは吟味しなければならないんです。それは実際自分自身はどうなのであろう、しっかり考えるときに、もしかしたら自分の心の中にある偽り、悪意、誘惑、欲望、それらに光が当てられ気づかされるならば、私たちは一度立ち止まり、何が主が喜ばれるのか、それをなかったように蓋をして歩むことなのか、いやむしろそこと向き合い、主に祈り助けを求める、そんな次のステップを私たちは知ることができるのです。選ぶことができると思うのです。真実を選ぶのか、いや悪意にとどまることを選ぶのか、善意親切を選ぶのか、それとも欲望を選ぶのか。11節、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。隠した闇に置いとくの、置いとくだけでは、置いては実を結ばない、それをむしろ明るみに出し、光当てられ変えられていく、それが光の実を結ぶということなんです。簡単なことではないですよね。これを私も読みながら非常に大きなチャレンジを感じるんです。昨日ですけれども、岩沢浩二郎さん、みどりさんが今まで準備してきたレガシーオブというゴスペルコンサートがあり、参加してきました。アメリカから来られた、本場のゴスペル、シンガーたち、また日本にいる、クリスチャンのシンガーたちがご一緒に、賛美を捧げられた、すごく迫力のあるコンサートでした。しかしこのきっかけはレガシーオブラブ、小次郎さん、みどりさんの親友であったジェレマイアさんが38歳という若い年齢にして新型コロナに罹患し、そして天に召されていった。そんなジェレマイアさんの残した愛のレガシーを届けたいと、アメリカから、30人のチームが来日し、昨日のコンサート、そして今日は各教会に行き、その愛を分かち合っているとお聞きしています。そのコンサートの中で一つ分かち合われた御言葉、そして私の心に残った御言葉がヨハネの12章24節です。ご一緒に読んでみましょう。3、はい、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びます。これが実を結びさせる現実ではないでしょうか。私たちももし私たちにある種を実を結ばせたいと願うならば、種のまま置いておいては決して実が出ないということ、いくら光が必要だからといって種に光を当てたところで実は出てこないでしょう、芽は出てこないでしょう。必要なのは一度地に植える、まさにここで言うならば一度死ぬときに、そこから新しい命が芽生え、そしてその出た芽は光を豊かに受け成長し実を結ぶということなんです。もちろん私たちが肉体的に現実に死ぬっていうことではありません。しかしこの地に落ちる、地に埋められる、すなわち死ぬ ということは、今日のエペソ書の学びから言うならば、古い私たち、闇に生きていた私たちの生き方に固執するのではなく、手放せないと思うのではなく、むしろキリストの福音、恵みを受けたならば、それらを手放し、すなわち脱ぎ捨て、新しい人を着る。まさにキリストと共に私たち自身の古い人が十字架につけられ、キリストの復活と共に私たちは新しい人を着る。その時に私たちは目をいぶき、そして身を結ばせる成長へと導かれると思うのです。ですから、最後です、17節ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。先ほどは吟味しなさい、今度は悟りなさい。18、またブドウ酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、むしろ聖霊に満たされなさい。最後のですから、それはお酒に満たされるのではなく、聖霊に、御霊に満たされなさいとパウロは勧めています。さあ、御霊、聖霊に満たされるとはどういうことでしょうか。聖霊とはどのような存在でしょうか。聖霊は私たちを教えるお方、私たちに気づきを与えてくださるお方、そして私たちを助ける、助け主、まさに光のように私たちを導き悟し、希望を与えてくださる存在です。私たちが主に使えよう、教会に使えようとするとき、自分には大きなことはできない、そんな力はない、特にできる人、まさに聖書のパリサイ人のようにキラキラ人と比べ、自分にはそのような輝きがないと思われている方もいるかもしれません。しかしイエス・キリストが求めておられるキラキラとは、そんな私たちの外側がキラキラするよりも、むしろ私たちの心、その心がキリストと真摯に向き合い、その福音に心から応答し、そして神様が喜ばれることは何なのか、そのことを吟味し悟る、そんな歩みの中に私たちは光の実を結ばせていくのです。教会プロジェクトとして大きなことに取り組んでいくことも大切です。しかし私たちが本当に光の実を結ばせていきたいのであるならば、一人一人が、また教会が、その光を受け、光によって変えられ、そして光によって実を結ばせていく、そんな歩みの中に神様はきっと私たちの想像を超える、からし種から豊かな実を実らせる、最後にうまくいかなかったですけども、大きな恵みを私たちにもたらしてくださることになるでしょう。ご一緒にお祈りいたします。しばらく